5章21節1箇所だけお読みいたします。旧約聖書愛加古書21節新外語第2版でお読みいたします。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの皮膚を昔のように新しくしてください。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。 今日礼拝に我が教会に初めておいでになった方数人おられますので、ちょっと紹介します。お名前をお呼びしますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝です。田中エドワルドさん、どちらにいらっしゃいますか。田中エドワルドさん、はい、後ろにいらっしゃいます。ありがとうございます。それから、スイズクミレイさん、ありがとうございます、感謝です。それから、そして東京世田谷から来られました小松由香さん、この前にいらっしゃいますね、ありがとうございます。それから奈良から来られました生駒市から植木優香さん、あ、後ろにいらっしゃいますね、感謝です。はい、礼拝の後にまたご案内しますので、この牧師との交わりをよろしくお願いします。また今日久しぶりに北海道から本田守先生ご夫妻、来てくださいました、ありがとうございます。奥さんと子供は上ですよね、感謝です。改めて皆さんおはようございます。お隣の方と挨拶しましょう。おはようございます。本当に感謝です。最近私たちが愛歌という聖書、昨日まで黙想してまいりました。12、3日ぐらい旧約聖書愛歌という言葉、愛歌という聖書は旧約聖書の中で、涙なしには読まれないという聖書だとよく言われているんです。黙想しながら私も非常にちょっと苦しい気持ちになりました。人の辛い話をずっと聞くのも同じ気持ちになりますよね。そういう意味ではこの哀歌を黙想しながら苦しみを感じました。苦しみの中には個人的に経験する苦しみもあれば、社会的な苦しみ、国家的な苦しみ、さまざまな苦しみがあるだろうと思うんです。大体苦しみが来るとですね、苦しみは痛みが伴うんですよね。ですから苦しんでる人たちはほとんど最初はなぜ私なのか、なぜ私がこのような苦しまなくちゃいけないのか、どうして私なのか、嘘でしょ、こういうことを問いかけながら、だんだん苦しみの中で恐ろしい恐怖感を持つわけなんです。それでもう最初はとにかくその苦しみから抜け出したい、苦しみを乗り越えたい、そういう気持ちがありまして、一生懸命何かを動くだろうと思いますが、なかなかその現実の苦しみは夢の中の苦しみじゃなくて現実ですよね。だから現実の苦しみから抜け出すことが難しくて、もう後でわけわかんないその苦しみの中で非常に精神的に霊的に落ち込みやすい、そういうことがあるんですよね。この私たちが哀歌というこの聖書の中で感じるのは、ユダ王国が経験しているその苦しみでした。それは個人的なことであり、社会的、もう全国家的な苦しみがありました。その苦しみはとっても残酷でしたね。一つ一つ挙げなくても皆さんが聖書を黙想した方はわかるけれども、いわゆるバベルンという国がイスラエルという、ユダ王国を攻めて、その国を滅亡させるわけなんです。その国を攻めて滅亡させるときには簡単ではないんですよね。抵抗する勢力もありますから、そこで人殺しもあれ、そこで飢えやさまざまな厳しい苦しみというものが生じるわけなんです。哀歌4章4節見ると、父の身の子の舌は乾いて上顎につき、幼子たちはパンを求めてそれを裂いて彼らにやるものはない、このように書いてある言葉を見ると、やはり苦しみが訪れるときに一番弱いものから傷つき始め、その命が奪われるんだということを、やはり国が社会が崩壊する始まりがこういうことなんだということを感じますよね。また哀歌4章7節見ると、当時の彼らがもう本当にユダヤ人たちが一番自分たちの信仰のモデルだと思っていたナジル人が厳しい目に与えられて、そして道端でナジル人と会っても 普通の人とナズリ人は区別ができないよと。皆さん、ナズリ人は髪の毛を切らないんですよね。ずっと髪の毛を伸ばして、彼らは非常に清い生活を一生かけながら、もう人々と区別した生活をするということなんで、しかしあんまりにも町が人多い崩壊を滅亡を向かっているから、みんなが髪の毛伸ばして、みんなが顔は真っ黒にしていて、もうみんなが悲惨なところにいるから、誰がナズリ人であり誰が普通の人であるか区別がつかないくらいの社会的な大混乱、つまり信仰の姿勢も全く消えてしまったことが彼らの苦しみでした。それだけじゃないんですよね。相変わらず4章9節見ると剣で殺されるんですけれども、普通の人の考えればもう人のね攻撃する兵士たちが来て、もう剣で自分たちを殺すことが飢えて死にする人よりはマシだよって、まあ、そういう言葉が書いてあるんですね。そして娘たちはあらゆるところでもう滅亡されるんですけど、それが具体的に目の前に現れるのは恥ずかしめにされたと古書11節に書いてあるんです。もうたくさんの人が殺されて生き残った人たちは、もうたくさん人々から性的な暴行を受けたということなんです。それは戦争の状況が悲惨であるということをよく覚えますよね。どれほど彼らが厳しかったのか、食べ物がないか、人々がみんなくるっと回っちゃってですね、人間がおかしくなってしまいまして、自分が産んだ子、自分が煮て食べてしまうことが起こったという4章10節に書いてあるんですね。もう人間社会じゃありません。これはもうまるで地獄ですね。現実が地獄に変わったということで、国全体がもう個人的な苦しみが限界を超えて最悪の状態に来たということであります。だからユダヤ人の町には喜びの気持ちが消えてしまいまして、踊りがもうに変わったと、つまり祭りというものが完全に消えて、家中に全ての家とか毎日がお葬式であったという、そういうことなんですよね。こんな苦しみ、だからこの苦しみの中で最初は叫んだんですけれども、声出したけど、こういう苦しみが続くと後のはうめき声さえ発することができなくなります。これがどれほど厳しかったのか。しかしそういう状況になっているのと、自分たちのために軍事同盟を結んでいた南の大国であるエジプトの国が全く助けてくれないんですよね。本当にこんな厳しい状況にはお互いに助けましょうということで軍事同盟を結んだけれども、関係ありませんの。本当に苦しみは信用していた周りからまたこの世に裏切られることがどれほど苦しみのか、私たちも普段の生活の中で経験しているかもしれません。特にユダヤ人たちがこの時一番苦しんでいたことは、あれほど厳しい状況に追い詰められているにもかかわらず、選びの民であるから自分たちを選んでくださった神様がどんなことがあっても自分たちを守ってくれるはずだと思っていたのに、神様の働きは全く感じない。そこに来る彼らの苦しい厳しさ、これは言葉に表現できないんですよね。教会一生懸命通って信仰生活熱心にして、お祈りをして奉仕もしたり献金も捧げたり、クリスチャンとしてやることは全部やって真面目に信仰生活しているにもかかわらず、なんでこの苦しみが消えないのか、なんで私の人生にこういう苦しみが続くのか。多くの人々たちが、ユダヤ人たちが今この相変わらずとして訴えているような、その苦しみの悲しい状況が私たちの中にもあるかもしれません。クリスチャンにとって苦しみは、苦しんでるけれども神様の働きが見えないとき、その苦しみは本当につらいことです。なぜでしょうか。この愛家の言葉は理由があると、原因があると、そのことを指摘しています。愛家古書6節7節言葉を見ると、私たちは足りるだけの食物を得ようとエジプトやアッシリアに手を伸ばしました。私たちの先祖は罪を犯しました。 彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。つまり厳しい状況が来た時に彼らは神様に訴えるより、エジプトやアッシリア、現実の力ある国々に援助を求めたり手を伸ばしていたということが、自分たちのご先祖様たちの罪であり、この罪の結果自分たちがその負い目を負っている、まあそういう言葉の表現です。ユダヤ人は神の選びの民です。しかし彼らは神様から選ばれた民であるから、何があっても神様第一に信じるということが彼らの証であるべきなんでしょう。しかし彼らがいざとした時にはエジプトに頼ったりアッシリアに頼りました。ご存知のように南のはユダ王国、北はイスラエル王国なんですけれども、イスラエル王国が北のアッシリアから敗北されます。国がなくなるんです。だから南のユダ王国はやっぱりアッシリアと仲良くしなくちゃいけないんだということで、その時から一生懸命アッシリアの機嫌を取りながら、アッシリアを支えながら、アッシリアに従っていたんです。しばらくうちに南の方にエジプトという国が、君たちなんでアッシリアばっかりその世に付き合っているのか、そういうことを言われた時に、また彼らは南の方に大きな国であるエジプトの国に気を取ってですね、いろんなことを世話したり、そこに従ったりしたんですよね。しばらくだったらまた北のアッシリアの国がバベロンという国によって崩壊されてしまいまして、新しいバベロンという国が出来上がった時には、しばらくはエジプトに頼っていたんだけど、今度はバベロンから攻められるわけなんですね。こういう状況が続いているうちに、彼らは神様のみという信仰がいつの間に消えてしまいまして、現実に忠実な現実感を持ってこちらにあちらに一生懸命彼らは頼っていった歴史が、このアイカーが起こる手前の歴史であります。預言者エレミアは、これが原因だよ、これが問題だったよ。エレミア書14章26節見ると、主よ、私たちは自分たちの悪と祖先の咎とを知っています。本当に私たちはあなたに罪を犯しました。エレミアはそのように語るんです。ご先祖様の罪も背負っていますし、自分たちもその影響で罪を犯していましたということを報告しているんです。預言者ダニエルも自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白するように訴えています。なぜ預言者たちはご先祖様の罪に対して警戒するように教えていたでしょうか。それは旧約聖書ずっと昔から民数記14章18節、また他のところにも出エジプトや申命記、同じ言葉がたくさんありますけれども、主は送るのに遅く恵み豊かである、咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い三代四代に及ぼす。つまりご先祖様の罪をその次の世代までその影響を及ぼすということがずっと旧約聖書の教えなんです。それで預言者たちは、あなたたちはご先祖様とっても大事なんですけれども、そのご先祖様が犯したその罪を悔い改めて、あなたたちにはその影響が及ばないように備えなさいということで、ご先祖様の罪に対して厳しく語ったわけなんです。心配しないでください。自分のご先祖様がどんなひどい罪を犯したとしても、その責任が私たちにあるという意味ではありません。しかしご先祖様の罪の影響が私たちの何気なくいろんなところからその影響の罪の性質が自分の中にもあるということが預言者たちの訴えであります。今ユダヤ人たちがなぜこうなってしまったのか、昔からずっと神の言葉が警告して警告してきたのにも、彼らはそのようなことに目を覚ましていなかった。それでご先祖様のその影響そのままそっくり受けてしまいまして、彼らは神様に頼ることをしないで、現実に忠実にエジプトやアッシリアやバベロン、そういう国々に自分たちが頼った結果が、彼らが守ってくれるんじゃなくて、彼らによって国が崩壊してしまったという、その問題の原因がここだよということを、アイカは指摘しているんです。主イエスを信じる人は、 昔ご先祖様が犯したそのひどい罪があっても、その結果を私たちが受けるわけじゃありません。信じる者は、ローマ人への手紙8章1節2節が書いてあるんです。こういうわけで、今はキリストイエスにある者は罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の権利が罪と死の権利からあなたを解放したからである。だからご先祖様がいくら罪を犯したとしても、それを私が神の前に、神様、それはご先祖様の罪でしょう、しかし私に及ばないように私は祈ります、悔い改めますということになると、それは私たちの関係ありません。ただし、そのいろんな性質、罪の性質が私たちにも影響するわけなんです。それで私たちはさまざまな苦しみを今受けているんです。人間の苦しみは罪から始まったことなんです。それは創世記3章が教えているんです。アダムとエバが罪を犯した上で、エバも苦しんでるし、アダムも汗を流しながら苦労しなくちゃいけないということを教えられ、この自然界も破壊したということを教えているんです。皆さん、苦しみは突然ある日来ます。苦しみは、自分の仕事はいくら時間調節ができるんですけど、苦しみは調節ができないんです。望んでないのに苦しみが来るんです。子供にも苦しみがあるんです。若者にも若者の苦しみがあるんです。親は親の苦しみがあり、年寄りは年寄りの苦しみがあるんです。それぞれの人々が背負っているその苦しみの大きさはみんな違うかもしれない。苦しみの内容も数も違うと思います。しかし、失敗も苦しみであり、精神的肉体的病も苦しみであり、裏切られること、別れること、孤独貧しさ、さまざまな苦しみが多いんです。不思議に人間は幸せなことはちょっとしか覚えない、しかし苦しみのことはなかなか忘れないで、ずっと自分を痛めているんです。軽い苦しみってないと思うんです。子供にある苦しみを見るときに、大人たちの目には大したことのないように見えます。例えば、若者たちが本当に愛する人との愛の関係で本当に苦しんでいることがよくあるんです。それで大人たち、大したことないんだよとするけれども、しかしその若者にはそれが人生最大の今痛みを経験しているかもしれません。だから苦しんでいる人にあんまり軽く私たちが喋るのもいけないんじゃないかなと思うんです。ただ苦しみの中で私たちは覚えているのは、ただ忍耐、我慢することだと思うんですが、しかし多くの人たちが我慢しているうちに、もう我慢しているうち我慢ができないからということで、そこで落ち込んでしまったり、自分の命を絶たしてしまったり、さまざまな本当に苦しみの痛みが大きいんです。だったら皆さん、何のために苦しみがあるんですか。バビロンという国がユダ王国を攻めるのは、バビロンが苦しみの原因です。しかし、その人間のすべての歴史を許してくれた神様が許さない限りは、小さな小鳥一羽でも地に落ちることがないんだって。ということであれば、そのような苦しみがあるときに神様がお許してくださったのは理由があるんじゃないですか。つまり、苦しみには何か目的、計画があるんじゃないかなということを私は感じます。有名なキリスト教を弁証する人として有名な人、C.S. ルイスという方、皆さんご存知でしょう。その方が書いた本の中で、The Problem of Pain という本があるんです。いわゆる痛みの問題という本があるんです。なぜ人間に痛み、苦しみがあるのか、理由3つだと彼は言ってるんです。一つは、苦しみを通して人間が今まで持っていった、まあ何でもうまくいくでしょう、うまくいくでしょうという自分の錯覚が崩れること、それが苦しみが持たせてくださる一つの有益のことだと。もう一つは、人間の苦しみを通して今自分が満足して、何にもいらないよというその傲慢さを取り壊すことが苦しみの役割だと。三つ目は、苦しみを通して私たちを、自分の命を作ってくださった 誠の創造主である神様に立ち返らせる、神様に委ねる人生に学ばせることが苦しみの有益である。私はこういう話を聞くと本当におっしゃる通りだと思うんです。苦しみには役割があります。苦しみを通して神様が私たちに持たせた役割はあるんです。この哀歌、本当に厳しいこの聖書を読んで、最後に私たちに訴えている言葉が古書21節でありませんか。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちを帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。神様の前に、このように私たちの人生を帰らせてください、帰らせてください。これがユダ王国の人々の最後の苦しみの答えでした。苦しみは自分を顧みる機会を与えてくださいます。苦しみは自我が砕かれる恵みがあります。苦しみは悔い改めさせてくれます。苦しみはへりくだらせてくれます。苦しみは十字架の主イエスキリストを見させてくれます。苦しみは何もよりも自分の命の源である神様に立ち返らせてくださる恵みの道であります。作り主の神様こそ苦しみの多い自分の人生のお答えであるということを気づかせてくださるんです。皆さん、苦しんでいる人は祈ってください。そして神様の答えを聞いてください。苦しみには原因があります。理由があります。何か目的があります。そして主イエスキリストの十字架をじっと黙想してください。その苦しみを通して新たに主が働いてくださる、いわゆる全てを働かせて益としてくださる主の技が必ずそこにあります。哀歌書の黙想は昨日で終わりました。今日で終わりました。しかし神様が皆さんを通して新しくしてくださるその恵みを、ぜひとも明日から始まる特別蒼天祈祷会を通して、皆さんにあるすべての、たとえ苦しみがあってもそれ乗り越えた神の御恵みを一人一人が吟味する祝福の受難日を迎えたいと願います。お祈りします。愛する天の父なる神様、